おはようございます。天川忠です。聖書の中にこのような言葉があります。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。このような言葉を聞くと、多くの人はこう思われるのではないでしょうか。なんて堅苦しいんだ。そんなことができるくらいなら誰も苦労するもんか。私にはそんなことはできっこない。だからクリスチャンには絶対になれません。と。皆さん誤解しないでほしいんです。聖書の神はあなたに努力し我慢して正しい人間、真面目な人間になれと求めているわけではありません。そうではなく、私たちが悪のあふれるこの世界の中で、不平や不満でいっぱいになったり、怒りと悲しみに満たされるのではなく、喜びと感謝にあふれ、どんなことがあっても希望を失わない人生を歩めるように導き入れたいのです。そんな人生を与えたいと願っておられるんです。さて、車を運転しているとき、どうしても車線を変更しなくてはならなくなったとします。ウインカーを出し、ハンドルを切ろうとしたとき、後ろの車が明らかに入れてやるもんかと、悪意を持ってスピードを上げてくる。そんなことを経験されたことありませんか？とっても嫌な気持ちになりますよね。そして、そんなとき、別の車が今度は自分の前に、入ってこようとしたとします。すると、つい先ほどの嫌な記憶が蘇って、スピードを上げたくなる。そんな思いにはなりませんか？ないと言える方は幸いですね。私たちの心は、他の人から悪意をぶつけられると、ついつい自分の中の悪意が頭をもたげてきます。上司に怒られたら、部下に八つ当たりしてみたり、得意先でクレームをつけられると、奥さんに不機嫌な顔を見せたり、親に文句を言われたら、弟や妹をいじめたりする。思い当たりませんか？でもこのことは逆もまた言えるのです。随分昔に読んだ本に、このようなことが書いてありました。ニューヨークに一人のバスドライバーがいました。彼は毎朝通勤ですし詰めになるバスを運転していたんです。そしてそのバスの乗客は皆仕事に疲れ、イライラし、無口で背中を丸め、うつむいていたんです。ある時そのドライバーは聖書の神に出会いました。そして彼は、バスに乗ってくる人に、おはようございます、と元気に声をかけるようにしたんです。はじめはみんな怪訝な顔をし、それに答える人は誰もいませんでした。でも次第に、おはよう、グッモーニング、と返す人が出てきたんですね。そしてやがて彼の運転するバスの中には笑顔が溢れるようになりました。会話が生まれるようになったんです。そしてこの現象はバスの中だけにとどまらず、乗客それぞれの職場にも広がっていったというんです。私たちは良いものを受ければ良いもので反応しようとするんですね。今日この番組をお聞きの皆さんは、良いものを受けておられるでしょうか？それとも悪いものを受けておられるでしょうか？私たちの身の回りには嫌なこと、辛いこと、不愉快なこと、悲しいことが溢れています。また近所の人や会社の上司、同僚、また学校や家族の中の人間関係で傷ついたり落ち込んだりすることもたくさんあります。日々悪いものが私たちに襲いかかってくるような時代です。でも、よく考えてみると、そうとばかりも言えません。私たちはこの奇跡と言っても良い、素晴らしい命が与えられていますし、見事な体も与えられています。聞くことのできる耳、見ることができる目、歩くことのできる足、考えることのできる頭脳、さらにこの地球も、空気も、水も、太陽も、美しい木々や花々も、そして私たちの食物となってくれる命たちも、すべてが与えられたもんです。良いものをたくさん受け続けているんですね。しかし、残念ながら私たちは、それらには目が向かず、悪に反応しがちです。 その結果、悪に対して心の中の悪が反応してしまうんですね。私たちは心の中の悪が噴出するとき、一瞬スッとしたような気になることがあります。例えば、人に怒鳴られて自分も怒鳴り返したとき、ああ、スッとしたと感じることがあるんです。確かに相手にダメージを与えたのは間違いありません。でも、それは同時に自分もダメージを受けているということをご存知でしょうか。怒りや憎しみの感情は、それを発する人間の心をも壊していくもんなんです。しかし、愛や喜びや親切といった感情を私たちが周りに提供するとき、そのことによって相手以上に自分の心も潤されます。悪に対して悪で報いるとき、私たちは決して豊かになることはなく、かえって心が苦くなります。逆に、善で報いるならば、心は潤されていくのです。でも果たして、そんなことが可能でしょうか？私たちは悪をぶつけられたら、どうしても悪を返さずには折れない気持ちになってしまいます。今から2000年ほど前、究極の悪に対して、怒りではなく、愛で答えられた方がおられました。イエス・キリストです。イエスは、そのご生涯のどこを切り取っても、十字架刑という残酷な方法で殺されることは何一つされませんでした。しかし、当時の権力者たちが、愚かにも自分たちの立場を守るため、この方が邪魔になり、葬ることを求めたんです。そしてその願いが叶い、イエスは十字架につけられました。もし、イエスが本気で十字架から逃れようと思えば、逃れる機会はいくらでもあったんです。しかし、この方はそうはされず、ただ黙々と十字架に向かって行かれたんです。なぜ何も悪いことをしていないのに、殺されることを受け入れられたのでしょうか。なぜこのような理不尽な仕打ちに怒らなかったのでしょうか。なぜこんな不正を許されたのでしょうか。なぜでしょうか。イエスは、ある時こう語られました。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって、使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。人のことは、イエス自身のことです。イエスは、ご自分の命を与えるために来た、と言われたのです。私たちが今持っているこの命もある時もらったものです。しかし、イエスがここで与えると言われた命は、私たちが今持っている命とは違います。新しい命、永遠の命のことなのです。この命を受けることによって、私たちは今までと全く違う人生を歩むことができるようになるのです。喜びと感謝にあふれ、死さえ突き抜ける希望を持つ人生に変えられるのです。悪に対して悪で報いず、善で悪に打ち勝つ生き方が、この時初めて可能になるんです。聖書は、努力して聖人になれと言っているのではありません。イエスが与えると言われた命を受け取ればいいんです。その時、あなたの人生は変えられます。今まで見ていた景色とは違った景色が目の前に開けていくんです。努力して良い人間になる人生ではなく、神から素晴らしいものを受け続ける人生が始まるのです。イエスを信じ、受け入れてください。新しい人生に出発してください。心からお勧めしたいと思います。